感じのいい人と悪い人の30の違い。その1。感じの悪い人は否定から入る。感じのいい人は肯定から入る。否定から入るか肯定から入るか、それが問題です。何かと否定から入る人がいるものです。こちらが発言すると、違う、いや、そうじゃないから、と否定から入ります。これでは、感じのいい会話ができません。感じの悪い人は、否定から入るのが癖になっています。話し合いの時、何でも否定から入ります。でも、きっと、うまくいかないよ。でも、予算が足りないね。でも、難しそうだね。本人に悪気がなくても、相手は、良い印象を受けません。でも、から入ると否定が続き、会話に嫌な空気が流れてしまいます。友人とレストランに行った時、珍しい料理を見かけたとします。カロリーが高そう、お金がかかりそう、体に悪そう、など否定から入ります。否定から入ると、会話の流れが悪くなります。この人と話をすると、いつも否定される、という印象を与えます。話しかけにくくなることで人間関係までも悪くなるのです。大切なことは肯定から入ることです。誰もが肯定をされることを望んでいます。肯定はコミュニケーションの流れをスムーズにする力があります。感じのいい人は肯定から入ります。話し合いの時、実現できるかどうかは別として、まず肯定から入ります。良いアイデアだね。面白そうですね。とりあえずやってみて、問題があればその都度解決していこう。相手の意見を受け入れ、前向きに話を進めようとするのです。実現が難しそうだとしても否定せず、それも一つのアイデアだね、そういう考え方もあるね、という言い方をします。友人とレストランに食事に行って、珍しい料理を見かけたら、まず、肯定から入ります。美味しそうだね。食べてみたいね。盛り付けが綺麗だね。気になるところがあっても、あえて、言いません。肯定から入ることで、会話に明るい雰囲気が生まれ、話もスムーズに進みます。何事も、まず、肯定から入ることで、感じが良くなってきます。相手の考えにおかしなところがあっても、一旦目をつぶって話を前に進めましょう。肯定されると、相手は受け入れられた、と感じ、好印象を抱きます。否定したいときは、イエスバット法を活用する。もちろん、時には否定を言いたいときもあるでしょう。何でもかんでも、肯定するわけにもいきません。ちょっとおかしいんじゃない、さすがに受け入れられないと言いたくなる時もあるはずです。否定したいことがあれば、肯定をした後に行うことです。例えば、確かにそうですね、でも〇〇という考えもあると思います、と一旦相手の言い分を肯定してから反論を述べます。これをイエスバット法と言います。ビジネスからプライベートまで活用できるコミュニケーション技法の一つです。最初に肯定してから否定の言葉を続ければ、相手も受け入れやすくなります。まとめ。肯定から入る。否定したいときは、イエスバット法を活用する。感じのいい人と悪い人の30の違い。その2。感じの悪い人は、身だしなみが乱れていて、清潔感に欠ける。感じのいい人は、身だしなみが整っていて、清潔感がある。感じの悪い人は、身だしなみが乱れていて、清潔感も欠けています。汚れた靴を履いています。シワが寄ったスーツや、黄ばんだシャツを着ています。汚れたバッグを持っています。ボサボサの髪型をしている、もしくはおしゃれな髪型を意識するあまり不自然な髪型になっています。肩にフケが落ちていて、頭をかきむしるたびにフケがポロポロ落ちるのです。 近くに寄ると鼻をつんざくようなどぎつい香水の匂いがします。たっぷり香水をつけていて強い香りをまき散らしています。自分はいい香りだと思っているので、相手もいい香りと感じてくれるだろうと思っているのです。身だしなみが乱れていて清潔感に欠けていると、相手はネガティブな印象を受けます。TPO をわきまえない服装だったり、服に汚れが目立っていたりすると、だらしない印象を与えてしまいます。アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが提唱したメラビアンの法則というものがあります。人の印象に影響を与える割合を示したもので、世界的にも有名な法則です。それによると、人の印象に影響を与えるのは、視覚情報が 55%、聴覚情報が 38%、言語情報が 7% とされています。圧倒的に大きな割合を占めるのは、視覚情報なのです。人は、中身が大切、と言われていますが、やはり、外見からの印象は、無視できません。見た目の印象は、やはり、大事な要素なのです。感じのいい人は、身だしなみが整っていて、清潔感があります。ピカピカに磨かれた靴を履いています。シワのないスーツや、パリッとしたワイシャツを着ています。ネクタイがまっすぐ下に下がっていて、綺麗です。手入れの行き届いたバッグを持っていて、多少の傷はあっても、汚れはありません。清潔感のある髪型をしていて、肩にフケもありません。ビジネスの場では、TPO をわきまえた服装を心がけます。プライベートの場でカジュアルな服装をしても、最低限の身だしなみは意識して、きちんと整えています。身だしなみが整っていて、清潔感があると、良い印象を与えます。香水にも要注意です。自分では、いい香り、と思っていても、相手にとっては、不快、と感じることがあります。特に食事の場では、わずかな香水でも味が台無しになってしまいます。世の中には、化学物質過敏症の人もいます。ほのかな香りでも、そこに含まれるごくわずかな化学物質の反応によって、頭痛、めまい、吐き気を感じる人がいるのです。清潔感のある人ほど、香水はつけません。良かれと思ってつけた香水が誰かを不快にしてしまう可能性があるからです。人の好みや様々なシチュエーションを考慮すると、香水はつけないのがベストということになります。香りがなくても清潔感を出すことは可能なのです。ここで大切なのは、清潔感がない人は必ずしも不潔な人ではないということです。正確には気づいていない人なのです。服も持ち物も長く使っていると汚れたり乱れたりすることはあります。その汚れや乱れに気づき、きちんとケアして整えることで清潔感を出していけるのです。まとめ、身だしなみを整え清潔感を出す。感じのいい人と悪い人の30の違い。その3。感じの悪い人は基本的なマナーすら身についていない。感じのいい人はきちんとマナーが身についている。感じの悪い人は食事マナーが身についていません。いただきます、ごちそうさまを言いません。食事の時にくちゃくちゃ音を立てながら食べます。お箸の持ち方が下手で、魚の骨も上手に取り分けられません。ナイフとフォークの使い方に慣れていなくて、食べ方も汚いです。人付き合いマナーにも問題ありです。自分から挨拶をしません。相手に挨拶をされて、ようやく返します。感謝の言葉も忘れがちです。自分に非があっても、なかなか謝りません。人の悪口をよく言っていて、周りを見下す発言も多い。相手が自分と違う意見を持っていると、すぐムッとして自分の価値観を押し付けようとします。約束を破ることが多く、些細な口約束はそもそも覚えてさえいません。マナーが身についていないと、相手に感じの悪い印象を与えてしまいます。 感じの悪い人は、基本的なマナーすら身についていなくて、たびたびトラブルを起こすのです。感じの悪い人は、ビジネスマナーも身についていません。言葉遣いが学生言葉のままになっていて、敬語が下手です。名刺の交換をスムーズに行えません。電話の対応やメールのやり取りも慣れていません。報告、連絡、相談も不足していて、上司から、あの件はどうなった、とよく聞かれます。感じのいい人は、食事マナーが身についています。いただきます。ごちそうさま、を忘れません。お箸の持ち方がきれいで、魚を食べるときも、上手に骨を取り分けます。ナイフとフォークをエレガントに使いこなし、食べ方も上品で美しいです。人付き合いマナーも理解しています。いつも積極的な挨拶を心がけます。お世話になった時、感謝の言葉を忘れません。自分に非があれば素直に謝ります。人の悪口は言いません。自分と意見が違っていても相手の価値観を尊重します。きちんと約束を守り、些細な口約束でも守ります。感じのいい人はビジネスマナーもきちんと身についています。社会人らしい言葉遣いで敬語も上手です。名刺の交換をスマートに行います。電話の対応やメールのやり取りもスムーズです。報告、連絡、相談をこまめに行いながら業務を進めます。食事マナー、人付き合いマナー、ビジネスマナーの3つは知っておいて損はない。一言でマナーと言っても多岐にわたります。中でも特に大切なのは食事マナー、人付き合いマナー、ビジネスマナーの3つです。食事や人付き合いのマナーは食事や人付き合いを通して少しずつ身につけていくものです。ビジネスマナーは仕事をしながら身につけていくものです。これら3つは知っておいて損はありません。マナーが身についていると、いろいろなところで好印象を与えます。マナーは完璧に身につける必要はありません。せめて基本を身につけておくだけでも、ぐっと感じが良くなります。身近にお手本となる人を見つけ、見よう見まねで学んでいきましょう。私は今までマナーを身につける機会がなかったという人もいるかもしれませんが、遅すぎることはありません。書籍やネットで学ぶこともできるので、どしどし活用してください。マナーは運やチャンスにも関係します。マナーがいい人ほど印象が良くなるので、運やチャンスに恵まれます。マナーが身についていると、人生までもが変わってくるのです。まとめ、マナーを身につける。感じのいい人と悪い人の30の違い。その4。感じの悪い人は言葉遣いにあらがある。感じのいい人は言葉遣いに品がある。感じの良し悪しに関わるポイントの一つが言葉遣いです。言葉遣いが悪いと相手に不快な印象を与えてしまいます。感じの悪い人は言葉遣いにあらがあります。やばい、ムカつく、飯を食う、うるさい、といった言葉をよく使います。乱暴な言い方があったり、言葉に省略が目立ったり、ビジネスの場での若者言葉を使ったり、初対面の人にタメ口で話したりします。また、思ったことを深く考えることなく、そのまま、口にしてしまうのです。これでは、相手に不快感を与えてしまいます。感じのいい人になるためには、できるだけ言葉遣いを良くしておくことが大切です。丁寧な言葉遣いを意識しましょう。やばい、より素晴らしい、感動的、という言い方の方が品があります。ムカつく、より深い、気分が良くない、という言い方の方が落ち着いた印象があります。飯を食う、より食事をいただく、という言い方の方が丁寧です。うるさい、より賑やか、という言い方の方がポジティブに聞こえます。 同じ意味でも言い方を変えるだけでニュアンスは大きく変わります。初対面の人にタメ口で話すのはよくありません。きちんと敬語を使って話すのがマナーです。ただし、タメ口が絶対 NG というわけではありません。仲が深まるにつれて少しずつ言葉遣いを崩していくなら違和感はなく自然に受け入れられます。若者言葉にも要注意です。プライベートで使う分には問題ありませんが、ビジネスで使うのは要注意です。若者言葉で話すと、仮印象を与えてしまい、ビジネスにマイナスの影響を与えます。言葉遣いだけで判断されてはたまらない、と思いますが、いくら自分がそう思っても、相手はそう受け止めるのです。感じのいい人は、言葉遣いに品があります。相手がどう感じるか意識することです。特に感情的になった時は言葉遣いも乱れがちです。気分を害した時こそ今一度言葉遣いに気をつけ、いつでも丁寧な言葉を使うようにしましょう。日頃から自分が発する言葉に注意して品のある言葉遣いを心がけていくことが大切なのです。まとめ、品のある言葉遣いを心がける。感じのいい人と悪い人の30の違い。その後、感じの悪い人は自分の都合しか考えていない。感じのいい人は相手の都合を考えて動く。職場で人に声をかけるとき、急に声をかけていませんか？その人は仕事に集中している最中かもしれません。忙しくしていて邪魔されたくないタイミングかもしれません。急に声をかけると相手の集中を妨げてしまうことになります。用事があるとき、いきなり電話をしていませんか？お風呂に入っているときかもしれないし、就寝前かもしれません。昼間ならまだしも、夜中に連絡するのは迷惑になる可能性があります。スケジュールを決めるときは自分の都合で決めていませんか？自分は良くても相手にも都合があります。相手の都合を聞くことなく場所や日時を一方的に決めてしまうのはよくありません。自分の都合で推し進めると自分勝手な印象となり感じが悪くなります。時には相手の迷惑になってしまい煙たがられるのです。人に声をかけたり連絡を取ったりするときは相手の都合を考えることが大切です。仕事に集中していて忙しそうな様子なら少しタイミングをずらしましょう。休暇中であれば連絡は控え、翌週に回しましょう。緊急であれば別ですが、急ぎでなければタイミングをずらしても問題ありません。相手の様子が見えないときは電話よりメールや SNS で連絡を取るのがいいでしょう。メールや SNS は相手の都合の良いタイミングでチェックできるので便利です。スケジュールを決めるときは自分の都合で決めるのではなく相手の都合を聞きながら調整しましょう。お互いの都合をすり合わせながら進めると物事はスムーズに進み感じが良くなります。自分の都合だけで動くのではありません。相手の都合を考えながら動くことが大切なのです。まとめ、相手の都合を考えて行動する。感じのいい人と悪い人の30の違い。その6。感じの悪い人は相手の趣味や価値観が理解できないと否定する。感じのいい人は理解できなくても尊重する。人にはそれぞれ趣味や価値観があります。そこに正解があるわけではありません。人によって趣味や遊び、働き方や生き方があり、どれも正解です。感じの悪い人は相手の趣味や価値観が理解できないと否定します。人のやっていることに理解できない点があると、けなすような言葉を口にするのです。くだらない。バカバカしい。そんなことやって面白い。 レベルが低いね。時間の無駄じゃないの。こうした言い方は感じが悪くなります。自分の基準でしか物事を見ていません。自分が理解できないからといって安易に批判するのはよくありません。確かに自分にとっては理解しがたいことなのでしょうが、人にはそれぞれの趣味や価値観があります。自分から見ると無駄、くだらないと思えることでも、相手は面白い、楽しいと感じていることもあります。相手の趣味や価値観を否定すると、相手は不快感を覚え、感じの悪い人として映ります。否定的な言い方をするので、人とぶつかることも増えるのです。感じのいい人は相手の趣味や価値観を尊重します。理解できなくても否定も批判もしません。あなたはそういう価値観なのですね、という考え方です。理解できないなら理解できないなりに受け止め、相手に寄り添った丁寧な返事をします。例えば、自分にない考え方なら、面白いですね、一理ありますね、そういう考え方もありますね、といった言い方をします。こういう言い方をすれば、人とぶつかることはありません。感じのいい人には、理解に努める姿勢もあります。どんなところが魅力ですか？こだわっているポイントはどこですか？楽しみ方を教えてください。良さや魅力がわからないのは、自分がまだ理解できないだけかもしれません。相手に質問することで、なるほどそうなのか、と思えることもあるでしょう。理解するきっかけが生まれ、自分の世界も広がります。こういう人は感じがいいです。相手とのコミュニケーションも増えるので、仲良くなるきっかけにもなるのです。まとめ。相手の趣味や価値観に理解できないことがあっても尊重する。理解できないところは興味を持って質問し、できるだけ理解に努める。感じのいい人と悪い人の30の違い。その7。感じの悪い人は仲のいい人だけ挨拶をする。感じのいい人は分け隔てなく挨拶する。挨拶は人間関係の潤滑油です。人と会った時は挨拶するのがマナーです。子供の頃から教わることであり、当たり前のマナーです。感じのいい人も悪い人も挨拶自体はします。しかし、挨拶はしても人を選ぶ態度があるのです。感じの悪い人は仲のいい人だけ挨拶をします。一方で、仲の良くない人には挨拶をしません。相手から挨拶された時だけ仕方ない感じで返します。挨拶をする時、人を選んでいるのです。挨拶をされた人はいいのですが、されない人は嫌な印象を受けます。相手は無視された、拒まれている、嫌われているのではないかと感じ、人間関係がぎくしゃくします。せっかく挨拶はできていても、人を選ぶ態度があっては感じが悪くなるのです。仲のいい人だけ挨拶する態度でいると、だんだん職場の人間関係が悪くなります。挨拶する人とは仲良くできても、それで良しとはなりません。挨拶しない人とは、これといったトラブルがなくても、だんだん関係がぎくしゃくしていくのです。感じのいい人は分け隔てなく挨拶します。上司、職場の人、同じチームの人に声をかけます。たとえ仲の良くない人でも、最低限のマナーとして挨拶だけはします。特に仕事では、職場に苦手な人がいたり、チームで仕事をしなければいけない時もあったりします。挨拶をするとき、人を選ぶような態度を見せるのはよくありません。シャイな性格だったり、忙しくて余裕がなかったりすることもありますが、どれだけ忙しくても挨拶の一言くらいはできるはずです。おはようございます。お疲れ様です。というシンプルな一言でいいのです。挨拶をすることは相手の存在を認めていることになります。小声での挨拶がためらわれるなら、会釈だけでも構いません。 会釈も挨拶の一つであり、相手を認めていることになります。仲のいい人は、もちろん、そうでない人にも挨拶したいものです。まとめ、分け隔てない挨拶を心がける。たとえ、苦手な人でも、最低限のマナーとして挨拶をする。感じのいい人と悪い人の30の違い。その8。感じの悪い人は、相手を名前以外で呼ぶ。感じのいい人は、きちんと相手の名前で呼ぶ。感じの悪い人は、相手の名前を呼びません。それどころか、相手の名前以外で呼びます。ねえ。ちょっと。相手に向けて声をかけます。声をかけられた人は、私のことだな、と振り向いてくれるでしょう。しかし、相手に喜ばれる呼び方ではありません。自分のことなのはわかりますが、感じがよくありません。名前を知らない相手ならまだしも、名前を知っているにもかかわらず、ねえ、ちょっと、と呼ばれるのは寂しいことです。相手は、内心、こう思うでしょう。私の名前は、ねえ、でも、ちょっと、でもないよ、と。ねえ、いや、ちょっと、で相手を呼ぶのは、少々、存在な印象を与えます。感じを良くしたいなら、きちんと相手の名前を呼ぶことが大切です。声をかけるときは、〇〇さん、と名前を入れましょう。挨拶でも、会話でも、きちんと名前を入れるのがおすすめです。〇〇さん、おはよう。〇〇さんならどうする？私も〇〇さんの意見に賛成です。こうすることで、感じのいい印象が出るのです。相手の名前を呼ぶのは少し恥ずかしく思うかもしれませんが、誤解です。自分の名前を呼ばれると、誰でも嬉しく思い、好印象を受けます。名前を呼ぶことは、一個人として尊重しているメッセージを伝えられます。これを心理学では、ネームレター効果、と言います。手紙を出すときには、きちんと名前を書くように、相手を呼ぶときも、きちんと名前を呼ぶのがマナーです。あなたを大切にしていますよ、というメッセージも伝わります。相手の名前を呼ぶと、相手との距離も縮まり、信頼関係も築きやすくなるのです。まとめ、相手を呼ぶときは、きちんと相手の名前で呼ぶ。感じのいい人と悪い人の30の違い。その9。感じの悪い人は、勝ち負けや優劣にこだわる。感じのいい人は、勝ち負けや優劣は気にせず、楽しむことにこだわる。感じの悪い人は、勝ち負けにこだわります。勝負事では、絶対勝ちたい、負けたくない、と思っています。もちろん、勝ちたい気持ちがあるのは、誰でも同じことですが、それに強い執着があり、露骨に見せるのです。勝つと嬉しそうなのですが、負けると子供のように不機嫌になります。感じの悪い人は、地位や立場に関する話が出るとすぐ反応します。少しでも優位に立ちたいという思いがあって、自分の方が上と分かれば見下すような表情をして偉そうな態度をとります。私はあなたより良いところに住んでいる。私はあなたより年収が高い。私はあなたより高級な車を持っている。いちいち口に出して言うわけではありませんが、態度や表情からそうしたメッセージが出ているのです。口を開けば自分はすごい。あなたより上だ、と言わんばかりに話してくる人がいるものです。感じの悪い人はプライドが高く見えっ張りです。確かにその人は頭が良く家や車など立派なものを持っているのでしょう。肩書きがあったり能力が高かったりするのでしょう。だからといって勝ち負けや優劣にこだわる態度があるとやはり感じの悪い印象を与えます。一緒にいても常に評価されているような感じがありなかなか落ち着けません。遊びでも勝ち負けにこだわると純粋に楽しめなくなります。 周りから、あの人は、勝ち負けにこだわりすぎる、となり、遊びに誘いにくくなり、人が離れていくのです。感じのいい人は、勝ち負けや、優劣は、意識しません。ゼロではありませんが、二の次、三の次となっています。感じのいい人が、まず、大切にしているのは、楽しむこと、です。スポーツでも、勝ち負けにこだわらず、純粋にプレーを楽しみます。勝っても笑顔を見せますが、負けても笑顔を見せます。地位に関する話も、あなたはそういうものを持っているのですね、そういう生き方なのですね、と相手の生き方を尊重します。人は人、自分は自分、という考え方が染みついているのです。こういう人は一緒にいて居心地が良く、感じがいいのです。相手と地位的なことを争ったところで仕方ありません。遊びでもスポーツでも勝ち負けや優劣のことは忘れ、楽しむことに集中するのがいいのです。まとめ、勝ち負けや優劣にこだわらず、楽しむことに集中する。感じのいい人と悪い人の30の違い。その10、感じの悪い人は、頑固で偉そうな態度を見せる。感じのいい人は、素直で誠実な態度を見せる。感じの悪い人は、頑固で偉そうな態度です。人の話は、足組みや腕組みをしながら、聞きます。人のアドバイスを受け入れず、自分の考えに固執します。人から注意を受けても、うるさいな、これくらいいいだろう、と、聞く耳を持ちません。人の言うことに対して、違うよ、いや、そうじゃないから、と、何かと反発します。自分に非があっても、なかなか、認めようとせず、素直に謝りません。言い訳がましく、自分を正当化させようとします。聞いてもいないのに、自分から自慢を話し始めます。相手がつまらなさそうにしていても、なかなか、やめません。部下に仕事を依頼するときも、〇〇しなさい、と、命令口調です。こういう人とは、信頼関係を結べません。頑固で偉そうな態度があると、相手に感じの悪い印象を与えます。人の意見を聞かないので、次第に、誰からも相手にされなくなります。一緒にいてストレスを感じるので、いつの間にか、人が去っていくのです。感じのいい雰囲気を出すためには、素直で誠実な態度が大切です。感じのいい人は、素直で誠実な態度を見せます。相手の言うことを素直に聞き入れます。人から教わったときは、はい、わかりました、と素直な返事をします。ミスを指摘されたとき、申し訳ございません。すぐ直します、とすぐ謝罪し、対応をします。お世話になったときは、ありがとうございます、と素直にお礼を口にします。自分に非があるときは、言い訳をせず、きちんと謝ります。自分から自慢したりするようなことは言いません。実力があっても、自分からひけらかすようなことはしません。相手から聞かれたときだけ話します。こうした素直で誠実な態度は、すべての人から好印象です。感じのいい人には素直で誠実な態度があるのです。まとめ、素直で誠実な態度を心がける。感じのいい人と悪い人の30の違い。その11、感じの悪い人は押し付けがましくありがた迷惑が多い。感じのいい人はおせっかいにならない気遣いをする。感じの悪い人は、ありがた迷惑が多いのが特徴です。職場に仕事のできない人がいると、お願いされてもいないのに、ああだこうだと教え始めます。しかも、教え方が教養口調です。そうじゃない。こうするべきだよ、とぐいぐい迫ってきます。本人は親切のつもりです。相手のためになっている、自分はいいことをしている、と思っています。ところが、実際は余計なおせっかいになっていて、ありがた迷惑になっています。相手が嫌がっていることに気づいていません。 自分が教え間になっていることにも気づいていません。こういう人は感じが悪いのです。親切のつもりがただの自己満足になっています。あの人に関わると面倒なことになると人が避けていくのです。感じのいい人も困っている人がいれば声をかけます。助言をしたり助けの手を伸べたりすることはあります。しかし自分の都合を押し付けることはありません。おせっかいにならないよう注意しながら声をかけます。感じのいい人はもしよかったらというクッション言葉を使います。もしよかったら手伝いましょうか。もしよかったら教えましょうか。もしよかったらいかがですか。疑問形を使いながら相手の都合を伺います。疑問形を使うと優しい雰囲気が出ます。相手がお願いしますと言ってきた時だけ手を差し伸べるのです。まとめ、教え間にならない。人に手を差し伸べるときはおせっかいにならない気遣いを心がける。感じのいい人と悪い人の30の違い。その12。感じの悪い人は難しい言葉を使って話す。感じのいい人はわかりやすい言葉を使って話す。難しい言葉を使って話すと感じが悪くなります。例えば専門用語、業界用語、カタカナ言葉です。自分にとっては馴染みのある言葉かもしれませんが、相手にとっては聞き慣れない言葉で意味がわからないことがあります。難しい言葉を多用していると相手から顰蹙を買います。言いたいことがうまく伝わらず、コミュニケーションがスムーズに取れなくなるのです。難しい言葉を多用する人はその言葉を使うことによっています。どうだ、私はこんな難しい言葉を知っているのだ。すごいだろ、頭がいいだろと言っているようなものです。自分はうまく伝えられたと悦に浸っている一方、相手は首をかしげています。難しい言葉を多用する人は相手の立場ではなく自分の立場で話しています。私はきちんと伝えた、理解できないのは相手が悪いと思っています。難しい言葉を使って話をしていると、おのずと感じが悪くなるのです。感じのいい人は、わかりやすい言葉を使って話します。難しい内容でも、専門用語やカタカナ言葉は使わず、誰にでもわかる言葉を使って話します。自分の立場より、相手の立場で話しているので、おのずとわかりやすい言葉になるのです。伝えたいことがスムーズに伝わり、感じが良くなるのです。コミュニケーションで大切なのは、いかに伝えたかではなく、いかに伝わったかです。伝えたことより、伝わったことこそが重要です。そのためには、わかりやすい言葉で話すことが欠かせません。どうしても、難しい言葉を使わなければいけない時もあるでしょう。そんな時は、わかりやすい補足を加えて説明します。難しい言葉が登場しても、丁寧な補足があると、なるほど、そういう意味なのか、と理解できます。頭の良い人ほど、わかりやすい言葉を使って話すものです。相手の立場になって話すことで、感じが良くなるのです。まとめ。難しい言葉は使わず、わかりやすい言葉を使って話す。感じのいい人と悪い人の30の違い。その13。感じの悪い人は曖昧で抽象的な言葉を使う。感じのいい人は明確で具体的な言葉を使う。お願いしていた仕事の進捗が気になって連絡した時のことです。あとどのくらい時間がかかりそうですかと聞くと、もう少しかかりそうですと言われました。これは困ります。もう少しという言葉は曖昧です。もう少しの度合いは人によって違います。 10分かもしれないし、30分かもしれません。1時間かもしれないし、2時間かもしれないし、それ以上かもしれません。こちらにも段取りがあります。曖昧な言葉を使われると、はっきりしないな、と思ってしまい、ストレスがたまります。具体的なイメージがつかめず、困ってしまうのです。もう少し、後から、もうしばらく、など、つい、口にしまいがちな表現ですが、注意が必要です。何気なく口にした言葉が、相手を困らせてしまうことがあるのです。感じのいい人は、明確で具体的な言葉を使います。あと10分でできます。1時間ほどお待ちいただけますか。3時間以内には、終わらせます。数字を使うことで、具体的になります。こちらも、このくらい時間がかかるんだね、と、イメージしやすくなるのです。時間、で伝えるのではなく、割合、で伝える方法もあります。例えば、仕事の進捗を聞かれたときは、8割はできています、という言い方も有効です。あと2割で終了なんだね、と、直感的にわかり、安心感を与えます。時間ではなく、割合を伝えることで、相手にイメージを伝えやすくなるのです。時には、明確に言いたくても、難しい状況もあるでしょう。明確に言えないなら、幅を持たせた言い方をすればいいだけです。およそ、だいたい、2、3時間、といった言い方をすれば、時間のイメージを伝えられます。例えば、レストランが満席で、時間の予想が難しいときは、現在3人待ち、といった言い方ができるでしょう。3人待ちなら、すぐ、は、入れそうだな、と思います。待ち人数が多いなら、時間がかかりそうなので、別のお店にしようとなるでしょう。明確で具体的な言葉を使うことでイメージがつかみやすくなり、対応もしやすくなるのです。まとめ。曖昧な言葉は使わず、明確な言葉を使う。感じのいい人と悪い人の30の違い。その14。感じの悪い人は自慢話や武勇伝を話す。感じのいい人は体験談や失敗談を話す。ついやってしまうのが自慢話や武勇伝です。素晴らしい功績があれば自慢したくなるでしょう。大きな手柄を挙げた過去があれば誰かに話してアピールしたくなるでしょう。お酒の場でも自慢話や武勇伝がよく聞かれます。しかし、自慢話や武勇伝ばかり話していると偉そうな雰囲気が出てしまい、感じの悪い印象を与えてしまいます。自慢は話す本人は気持ちよくても、聞いている人は興味がありません。自慢話が好きな人もいますが、少数です。人の自慢話はあくびが止まりません。相手から早く話が終わらないかな、と思われるのです。武勇伝にも注意が必要です。大きな手柄を挙げたことがあるとはいえ、過去の話です。あのプロジェクトは俺が成功させた。俺が若い頃は会社に寝泊まりして仕事するのが当たり前だった。取引先のどんな無理難題も俺はすべて引き受け、結果を出した。私の過去はすごかった、という話は私の現在はすごくない、という裏返しでもあります。過去の自慢をすればするほど、現在の自分は落ちぶれています、ということになります。自慢話や武勇伝を話していると、相手から鬱陶しいな、と思われることになります。あなたもこのくらい頑張れ、と言っているようにも聞こえ、聞いていて疲れます。自分を大きく見せたがっているんだね、とわかると、滑稽に映ることさえあります。感じの悪い印象を与えたくないなら、自慢話や武勇伝はできるだけ控えておくのが賢明です。では、感じのいい人は何を話すのでしょうか。体験談や失敗談を話すのです。どちらも引きつけるテーマです。体験談はユニークであればあるほどよく、失敗談も恥ずかしいものであればあるほど良い。 例えば、珍しい場所に旅行した話や仕事で起こした恥ずかしいトラブルの話は、リアリティがあって面白い。体験談や失敗談を話すと、相手は目を輝かせて興味津々で聞いてくれます。自然と笑いが生まれ、会話が盛り上がっていくのです。特に失敗談は自己開示になります。自分の恥ずかしいところをさらけ出すことにもなるので、相手も自然と心を開きやすくなり、会話が弾みやすくなるのです。失敗談は学びにもつながります。人の失敗は自分の失敗を防ぐのに役立ちます。笑いがありながらも参考になるので、勉強になるのです。あなたにとってユニークな体験談や恥ずかしい失敗談は何でしょうか？そのネタを紹介すると、おのずと感じが良くなり、どんどん仲も深まっていくのです。まとめ。自慢話や武勇伝より、体験談や失敗談を話す。感じのいい人と悪い人の30の違い。その15。感じの悪い人は、いい加減な態度で聞く。感じのいい人は真剣な態度で聞く。感じの悪い人は会話の時いい加減な態度が見受けられます。相手の方に顔も体も向けません。スマホをいじりながら耳だけ向けて話を聞きます。話をしているにもかかわらず相手とほとんど目を合わせません。話半分なのでリアクションも薄い。ろくに相槌もなく、ふん、という生返事だけです。これほど感じの悪い態度はありません。いい加減な態度では、どんな会話も弾みません。相手は、私の話に興味がないんだな、と思い、話す気力を失います。少しは、聞く耳を持ってよ、失礼な態度だな、と腹が立つことさえあるのです。感じを良くするためには話を聞くとき真剣な態度を見せることが大切です。きちんと相手の方に体を向けます。相手の目を見て話を聞きます。会話の途中では笑顔でうなずいて相槌を打ちます。相槌はあなたの話をしっかり聞いているよ。理解しているよ。どんどん話してというメッセージです。相槌もいつも同じではありません。へえ、なるほど、そうなんだ、面白いね、それからどうなったの。などバリエーションがあります。面白い話の時は相手と一緒になって笑います。わからないところがあればそのままにせず積極的に質問します。相手は私の話に興味を持ってくれているんだね、とわかりもっと話したくなります。真剣に聞く態度があれば、感じの良い印象を受け、どんどん話が弾んでいくのです。まとめ。話を聞くときは真剣な態度で臨む。感じの良い人と悪い人の30の違い。その16。感じの悪い人は命令形や教養形でお願いする。感じのいい人は、クッション言葉や疑問形でお願いする。お願いするにも、言い方があります。ポイントは、ストレスが感じられる言い方かどうか、です。言い方の違いで、相手が受ける印象は大きく変わり、感じの良し悪しにつながります。感じの悪い人は、強要の言葉を使います。お願いと言いながら命令するような言い方が目立ち、自分の思い通りに従わせようとします。今日中にお願いします。今すぐ取り掛かってください。できるよね。してくれるよね。まだ少し余裕があるよね。今日残業できるよね。みんな普通にやってるよ。高圧的な物言いがあり、断りにくい雰囲気を出します。これでは、もはや、命令と変わりません。強要するような、言い方だと、相手に反感を持たれるだけでなく、喜んで協力しようという気が起きません。強いストレスを与え、嫌な感じが出るのです。こういう言い方をする上司だと、最悪です。 部下はどんどん仕事を押し付けられ、逃げようにも逃げられません。退職の文字が頭をよぎるようになるのです。感じのいい人はお願いするとき、クッション言葉や疑問形の言い方をします。余裕があれば少し手伝ってもらえないでしょうか。ご迷惑でなければ少し作業をお願いできないでしょうか。もしお時間があるようでしたらお願いしてもよろしいでしょうか。時間があるときで結構ですのでご協力いただけると助かります。よろしければ無理のない範囲でお力をお借りできるとありがたいです。クッション言葉や疑問形を使うと柔らかい響きとなり丁寧な印象となります。感じのいい言い方をするので相手も好意的に協力してくれるのです。できるだけ丁寧なお願いの仕方をするに越したことはありません。感じの悪い言い方であれば、簡単な仕事でもやりたくありませんが、感じのいい言い方であれば、喜んで引き受けたくなります。お願いする時の言い方にセンスが現れます。まとめ。お願いする時は、クッション言葉や疑問形を使った言い方を心がける。感じのいい人と悪い人の30の違い。その17。感じの悪い人は何でもいいと言う。感じのいい人はこういうのはどうと言う。人と食べに行くとき何食べる、何か食べたいものあるとなるときがあります。このとき何でもいいと答える人がいます。よく聞かれるパターンですが、実はあまり感じがよくありません。何でもいい、ということで、その人なりに気を使っているつもりですが、実際は逆効果になっています。考えるのが面倒です。あなたが考えてください、と言っているようなものです。何でもいいは、どうでもいいに聞こえます。そう言っていなくても、そういうニュアンスがあります。相手に決定を委ねていて、自分の頭で考えることを面倒がっている印象を与えます。その割に、じゃあ、中華にしよう、と言うと、脂っこいのは嫌だ、と文句を垂れるのです。これで、ますます、感じが悪くなるのです。相談の場面では、自分の希望は、きちんと言った方がいいのです。控えめでいるより、正直に言った方が、選びやすくなります。ただし、一方的な言い方にならないよう、提案の言い方をしましょう。イタリアンはどう？肉料理はどう？焼肉はどう？提案の言い方には優しい響きがあり、相手も一緒に考えやすくなります。それぞれの希望を出すことで一緒に考える雰囲気が出来上がり、お互い納得して決められるのです。あまり食欲がない時もあるでしょう。そんな時は、あまりお腹が空いてないから、軽く食べられるところだと嬉しい、といった言い方がおすすめです。相手の希望も含めて話し合えるので、じゃあ、あのお店に行こう、と話がまとまり、スムーズにことが運ぶのです。もちろん、特に希望がなく、相手に選択を委ねたい時もあるでしょう。そんな時は、お任せします、というセリフを伝えましょう。相手に任せるなら、どんな選択になっても、文句を言わず、受け入れるのがマナーです。まとめ。何でもいい、ではなく、こういうのはどう？と、きちんと、自分の希望を言う。感じのいい人と悪い人の30の違い。その18。感じの悪い人は、気が乗らないとき、だるそうな態度を見せる。感じのいい人は気が乗らなくても楽しそうな態度を見せる。ビジネスでもプライベートでも気が乗らない時があるものです。興味や関心のないことをするときはなかなかやる気が出ません。そうした気が乗らない時の場面は感じの良し悪しに関わるポイントの一つです。感じの悪い人は気が乗らない時、だるそうな態度を見せます。 興味のない表情を見せたり、ため息を漏らしたり、相槌がなかったり、気のない返事をしたり、口がへの字になったりします。仕事では気が乗らなくても、やらなければいけない時もあります。嫌だな、やりたくないな、つまらないな、と言わんばかりの態度では、相手も接しにくくなります。やる気がないことが相手に伝わってしまいます。口に出さなくとも、そうした消極的な気持ちは、態度から伝わってくるのです。これでは接しにくく、一緒にいても居心地が悪い。お願いしたい仕事があっても、依頼しにくくなるでしょう。だるそうな態度が見られると、上司からも取引先からも、感じが悪く映ります。感じのいい人は、楽しそうな態度を見せます。口角を上げて明るい表情を作り、会話では上手に相槌を打ちます。もちろん本音では気が乗らなくても、表向きはニコニコして楽しそうな態度を見せます。だるそうな態度を見せてしまうと、場の雰囲気が悪くなると思い、表には出しません。そんな楽しそうな態度があると、雰囲気も明るくなります。飲み会やイベントでも相手が楽しそうにしていると、こちらも嬉しくなるものです。感じが良くなって自然と雰囲気が盛り上がるのです。何でも正直に態度に出せばいいというものではありません。感じを良くしたいなら気が乗らなくてもできるだけ楽しそうな態度を見せるのが得策です。たとえ演技でもいいのです。気が乗らない時こそ口角を上げましょう。楽しそうな態度を見せることで雰囲気が良くなり、コミュニケーションの活性化にもつながります。運やチャンスも引き寄せられるのです。まとめ。気が乗らなくても楽しそうな態度を見せる。感じのいい人と悪い人の30の違い。その19。感じの悪い人は脳の一言で終わる。感じのいい人は脳の後、代替案を紹介する。施設、役所、アパレルショップなどで脳の一言で終わる会話を聞くことがあります。センターで手続きをしようとしたところ、本日は終了しました、と言われた。役所で可能かどうか尋ねると、身分証がないのでお手続きできません、と断られた。アパレルショップで在庫を尋ねると、置いてあるものだけです、の一言で終わった。こうした経験はないでしょうか。もちろん、正しく答えることは大切です。嘘をつくわけにもいきません。ないものは仕方ないし、できないことは断るしかありません。確かに、簡潔な言い方の方がわかりやすいものです。しかし、脳の一言で終わってしまうと、相手を突き放すような印象があり、感じが悪くなります。相手は、そうか、無理なのか、できないのか、と思い、希望を持てません。目の前が真っ暗になったような感覚を覚えます。そこから話が続かず、相手に不安を与えてしまうのです。大切なことは、脳の後、代替案があるかどうか、です。感じのいい人は脳の後、代替案を示します。例えば、次のような言い方に改善できます。無理です。今日は難しいですが、明日以降ならできます。手続きはできません。身分証があればお手続きが可能です。置いてあるものだけです。在庫はありませんが、他店舗から取り寄せることは可能です。代替案を添えた言い方だと希望を与えます。こうすればできるとわかるので前向きな気持ちになり話を前に進められます。代替案を添えた言い方はプライベートだけでなくビジネスシーンでも大いに活用できます。予算が足りないのでできない。あと30万円予算があればできます。部長の許可が下りないのでできません。部長の許可が下りれば、進められます。時間がないのでできません。あと1週間、お時間をいただければできます。感じのいい人になるためにも、日頃から代替案を提示する口癖を身につけておきましょう。 まとめ、脳の一言で終わらせるのではなく、代替案を提示する。感じのいい人と悪い人の30の違い。その20。感じの悪い人は、愚痴や文句ばかりを口にする。感じのいい人は、感謝の言葉を口にする。愚痴や文句ばかり口にしている人がいます。仕事が多い。上司がムカつく。料理が美味しくない。最近楽しいことがない。確かにそれは正直な言葉なのでしょう。しかし、いくら本音とはいえ、言っていいことと悪いことがあります。愚痴や文句を言うのは簡単です。愚痴や文句ばかり言っていると感じが悪く映ります。聞いていて良い印象がなく、相手に不快感を与えます。愚痴や文句を言っているときは表情まで悪くなるのです。こういうときは視点を変えてみることです。不満に思うことがあっても視点を変えれば必ずポジティブなところがあります。ポジティブなところが見つかれば、おのずと感謝の言葉を口にできるようになります。上司がムカつくというのではありません。細かい指導をしてくれる上司でありがたいと思えば、上司のサポートに感謝できるようになります。仕事が多いというのではありません。仕事があってありがたいと思うことで、働けることの幸せに感謝できます。料理が美味しくないというのではありません。今日も食事ができてありがたいと思えば、味に関係なく食の恵みに感謝できるようになります。最近楽しいことがないというのではありません。トラブルがなくて平和だなと思えば、楽しいことがなくてもポジティブに捉えられます。感謝の言葉を口にすると、聞く人に良い印象を与えます。愚痴や文句は言いそうになっても、喉のところでぐっとこらえ、感謝の言葉を口にしましょう。まとめ、愚痴や文句は言わない。感謝の言葉を口にする。感じのいい人と悪い人の30の違い。その21。感じの悪い人は、前にも教えたよね、と言う。感じのいい人は嫌な顔をせず何度でも教える。感じの悪い人の口癖は、前にも教えたよね、です。部下から一度教えたことを再び聞かれることがあります。そんな時、前にも教えたよね、とため息混じりで言うのです。これは感じが悪いです。寛容さが足りません。確かに言っていることは間違っていません。同じことを何度もさせないでほしい。時間の無駄になると言いたいのでしょう。しかし、前にも教えたよねは威圧感があります。それを言われると相手は萎縮してしまい、謝るしかなくなります。今後わからないことがあっても、その人に聞くのが怖くなり、一人で悩みを抱え込むことになるでしょう。曖昧な記憶を頼りに仕事をするようになり、その結果、重大な事故につながるのです。感じの悪い人と関わっていると、職場のミスも多発するのです。感じのいい人は、同じことを聞かれても、ムッとした表情は見せません。嫌な顔をせず、何度でも教えます。ニコニコしながら、2回でも3回でも同じことを教えます。難しいよね、一度で全部は覚えられないよね、と相手に寄り添った言葉を口にし、安心感を与えます。私の教え方が悪か、たかな、と自分に問題がある言い方をして、相手に配慮しつつ、自己反省します。叱るどころか、1回でここまで覚えているのは素晴らしい、一番重要なところは分かっているね、と良いところを褒めます。わからなかったらまた聞いてね、という優しい一言を添えます。根気よく伝えることで相手もしっかり復習できます。こうした優しい態度があるおかげで相手から好印象となるのです。 話しやすい雰囲気となり、コミュニケーションが活性されるおかげで職場のミスも減っていくのです。誰でも一度で覚えるのは難しいもの。たとえメモを取っていたとしても、細かいところまで全てメモするのは難しいものです。人は忘れる生き物という前提で考えれば、同じことを聞かれることもあって当然です。同じことを聞かれたとき、前にも教えたよねではなく、ニコニコしながら何度でも教えられる人になりましょう。まとめ。同じことを聞かれても嫌な顔を見せず、何度でも教える。感じのいい人と悪い人の30の違い。その20に、器の小さい人はイライラしたとき表に出す。器の大きい人はイライラしたときこそ笑顔になる。イライラしたときそのまま表に出していませんか？表情が悪くなったり、態度が荒くなったり、言葉遣いが悪くなったり、それは普通で当たり前のことのように思えます。しかし、こういうところこそ器の見える瞬間です。感情を表に出すのは簡単ですが、抑えるには覚悟と努力が必要です。イライラしてそのまま表に出すのはやはり感じが良くありません。相手に余計なストレスを与えてしまいます。イライラしているからといって態度に出すと相手は萎縮してしまいます。怒りを爆発させると冷静な会話もできなくなります。感情のコントロールがうまくできていない印象も与えます。これでは器が小さいと思われても仕方ないでしょう。ますます場の空気が悪くなり、トラブルにつながる可能性があるのです。器の大きい人はイライラした時こそ笑顔になります。顔や態度にも出しません。丁寧な言葉を使い続けます。心はムカムカしていても、眉間にシワは寄せず、むしろニコニコします。自分の気持ちをうまくコントロールできているのです。こういうことができる人が、器が大きいのです。器の大きい人は、怒ったところで仕方ないと思っています。器を大きくするチャンス、と思っています。大人であれば、感情のコントロールが欠かせません。しっかり、感情をコントロールできる人が大人です。だから、イライラした時こそ、笑顔になり、相手と冷静な会話を続けていくのです。笑顔になることで、自分のイライラした感情を抑えられます。こちらが笑顔になると、相手も笑顔になり、場の空気も穏やかになり、余計なトラブルを避けられます。穏便に状況を乗り越えていけるのです。イライラした時こそ自分が試されていると思うことです。器の大きさは感情を抑えた回数で決まります。不快な感情をぐっと抑えることでトラブルを防げるだけでなく、自分の器も大きくできます。なかなかうまくできない時もありますが、それでも少しずつ意識していくことが大切です。まとめ。イライラした時こそ笑顔になる。感じのいい人と悪い人の30の違い。その23。感じの悪い人は無言で手渡す。感じのいい人は一言と笑顔を添えて手渡す。人に手渡す場面があります。ここは感じの良し悪しが分かれる場面の一つです。例えば、相手にプリントを手渡す場面があるとします。感じの悪い人は無言で手渡します。しかも無表情です。何も言わず、ただプリントを差し出すのです。スクールやフィットネスクラブなど、受付で会員証を見せる場面があります。こういう時も、感じの悪い人は無言で見せるだけです。きちんと見せているので問題はないのですが、無言で差し出すだけだと、ややぶっきらぼうです。冷淡で雑な感じがあります。何を考えているのかわからない、という印象を与え、感じが悪いのです。 感じがいい人は、どうぞ、と一言添えて手渡します。一言があるだけで丁寧な印象となり、相手から感じよく映ります。しかも、笑顔を見せながら、手渡すので、ますます、好印象なのです。受付で会員証を見せる場面でも、お願いします、の一言を添えます。この時も笑顔を忘れません。にっこり微笑むのです。何気ない瞬間ですが、一言と笑顔があるかないか、印象が全く変わります。いちいち言わなくてもわかるだろう、というのは独りよがりな考えです。大切なのは相手がどう感じるかです。感じの良し悪しは一言があるかないかです。手渡す時も見せる時も、どうぞ、お願いします、の一言があるだけで、ぐっと、感じが良くなります。さらに、笑顔も添えられれば、パーフェクト。笑顔には、明るい印象があり、余裕も感じられます。一言と、笑顔を添えることで感じが良くなり、相手は、好印象を受けるのです。まとめ。相手に何かを手渡す時には、一言と、笑顔を添える。感じのいい人と悪い人の30の違い。その24。感じの悪い人は机の上にカバンを置く。感じのいい人は机の上にカバンを置かない。商談や打ち合わせで会社に出向いた時、机の上にカバンを置く人がいます。これは感じが悪いです。カバンの底は汚れている部分とされています。机の上にカバンを置くと清潔なところを汚してしまうことになり不衛生です。相手からこの人はビジネスマナーがなっていないと判断されます。それだけで商談が見送りになってしまうこともあるのです。食事の時も同様です。着席した時やお財布を出す時、ついテーブルに置いてしまいがちですが注意が必要です。テーブルの上は食事をするスペースです。清潔を保つ場所にバッグを置くのは好ましくありません。配慮に欠けていると判断され相手から感じが悪く見えるのです。では、カバンはどこに置けばいいのでしょうか。まず、荷物置きがあるならそれを利用しましょう。隣の椅子に置くのではなく、荷物は荷物置きを利用するのがマナーです。荷物置きが見当たらない場合は、店員さんに荷物置きはありませんか、と聞くと用意してくれることがあります。一方、荷物置きがない時もあるでしょう。ビジネスの場でカバンを置くなら、自分の足元に置きます。自立できないカバンであれば、椅子の足に立てかけます。食事の場であれば、椅子の背もたれと背中の間に置くのがエレガントです。ビジネスの場でも食事の場でも共通することは机の上にカバンを置かないという点です。まとめ、机の上にカバンを置かない。感じのいい人と悪い人の30の違い。その25。感じの悪い人は受け身でだるそうに仕事をする。感じのいい人は積極的な姿勢で仕事をする。言われないと動かない。与えられた仕事は最低限のことしかやらない。報告、相談、連絡がない。集中せず、だらだら作業に取り組む。口には出して言わないものの、嫌だな、やりたくないな、という雰囲気を出しています。いつも指示待ちで自分から動こうとしません。だるそうに仕事をしている人がいるものです。こういう人には感じの悪い印象を受けてしまいます。やる気のない人が一人でもいると、その影響が周りにも伝わって職場の雰囲気を悪くさせてしまうのです。感じの悪い人はそもそも生活のための仕事や好きではない仕事をしているので、やる気が起きないのです。仕事に工夫をすることがなく、必要最低限のことができれば良いと思っています。感じの悪い人は仕事ができない人ではありません。やる気のなさが態度に出てしまっているのです。 どれだけ仕事ができる人でも、やる気のない態度があると、感じが悪くなるのです。感じを良くするなら、積極的な姿勢で見せることが大切です。感じのいい人は、自分でやるべき仕事を見つけます。仕事の流れから、次はこういう仕事が来るだろう、と先読みしていて、指示がなくても、自分から進んで動きます。与えられた仕事は、ベストを尽くして取り組みます。問題を見つけたら、改善に取り組みます。感じのいい人は、自ら考え、自ら動く、ができます。積極的な姿勢からは、やる気が感じられ、周りにも良い影響を与えます。あの人が頑張っているなら私も頑張ろう、となり、職場の活性化や仕事の生産性アップにもつながるのです。積極的な態度は才能ではありません。その気になれば、誰でも今日からできることです。仕事がつまらないなら仕事が楽しくなるような工夫をしましょう。例えば、記録をつける、制限時間を設ける、タイムトライアルを取り入れる、人と競争する、などが有効です。好きではない仕事でも、ゲーム感覚を持ち込めば、楽しく仕事ができるようになります。おのずと積極的な姿勢で仕事に取り組めるのです。まとめ、積極的な態度で仕事をする。感じのいい人と悪い人の30の違い。その26。感じの悪い人は過度な値引きを要求する。感じのいい人はきちんと正規料金を支払う。値引きはできませんか?と声をかける場面があるでしょう。もちろん値引き交渉自体は有効な手段です。予算の都合があるなら交渉するのも当然です。常連客の場合、日頃の感謝の意味も込め、値引きが行われるのはよくあることです。しかし、その値引き交渉も、過度、となると問題です。もっと、安くなりますよね。もう少し、安くなるはずですよ。他社さんは、もっと、安いですよ。従わせるような、態度を取ったり、他社を引き合いに出したりして、強引な値引き交渉をすると、相手は、萎縮して不快感を覚えます。安くしてもらおうとする行為は、あなたの仕事は、この金額だけの価値しかない、と言っているのと同じことです。相手の仕事を軽視することにつながります。失礼なことであり、相手からすると感じが悪く映るのです。相手のブラックリストに乗ってしまう可能性もゼロではありません。関わると面倒なことになると判断され、取引の中断されることもあるのです。感じのいい人はきちんと正規料金を支払います。提示された金額に従い、過度な値引き交渉はしません。きちんと正規料金を支払うのは相手の仕事に対するリスペクトであり、感謝の表れです。あなたの仕事には価値があります。素晴らしい仕事に感謝しています、ということになります。きちんと正規料金を支払うことで自然と感じの良さも伝わるのです。上手に安くしてもらいたい時もあるでしょう。そんな時は値引きを求めるのではなく、おまけをお願いするのがおすすめです。あなたの仕事は素晴らしいので、もっと欲しい。追加してもらえると嬉しい、ということになります。相手の仕事をリスペクトできる上、おまけがあれば、結果として安く手に入れられることになるのです。まとめ、過度な値引きは要求せず、きちんと正規料金を支払う。感じのいい人と悪い人の30の違い。その27。感じの悪い人は話に夢中でなかなか料理に手をつけない。感じのいい人は料理が出てきたらすぐ食べる。仲のいい人と食べに行くと話に花が咲きます。注文をして料理が来るまでの待ち時間にパッと話が盛り上がるのです。話が盛り上がるのはいいことです。その時ちょうど料理が出てきます。ここでどうするかです。 話に夢中で、なかなか料理に手をつけない状況を見かけることがあります。確かに話が盛り上がっている時だと、料理が後回しになりがちです。おしゃべりに夢中になっていると、食べるより話を続けたいと思う時があるでしょう。しかし、これは注意したいところです。まず、給仕に失礼だからです。給仕の人は、出来たての料理をスピーディーに運んでいます。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに食べてほしい、と思っているからです。にもかかわらず、おしゃべりに夢中で、なかなか料理に手をつけないでいると、冷めたり、ぬるくなったりして、どんどん味が落ちます。特に、お寿司の場合は、生物なので、1秒単位で酸化が進み、美味しさが失われるです。給仕の人は、なかなか料理に手をつけないお客さんを見て、いつになったら食べてくれるのだろう、と残念に思っています。自分のおしゃべりに夢中だと、同席している人も食べ始められません。話に夢中で出された料理になかなか手をつけないと、感じが悪い印象を与えてしまいます。給仕にも同席者にも失礼なのです。出された料理はすぐ食べるのがマナーです。話が盛り上がっていても、料理が出てきたら一旦中断して食べましょう。うわぁ、美味しそうだね。早速いただきましょう。の一言で自然に流れを変えられます。目の前に出てきた料理は一刻も早く食べる方がいいのです。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに、新鮮なものは新鮮なうちに食べるのが一番おいしいからです。出来たてを味わえるので、最もおいしく感じられます。それが食の感動にもつながるのです。出されてすぐ食べると、給仕の人も喜びます。スピーディーに給仕をした甲斐があった、と思うのです。ニコニコしながら料理を食べているお客さんを見ることで幸せを感じます。出てきたらすぐ食べ始めるのが食事のマナーです。相手も給仕も笑顔になれるのです。まとめ、料理が出てきたら一旦話は中断してすぐ食べる。感じのいい人と悪い人の30の違い。その28。感じの悪い人はおすすめを聞いておきながら何も動かない。感じのいい人はおすすめを聞いたらすぐ動く。おすすめの本はありますか？何かおすすめの映画はありますか？記念日におすすめのレストランはありますか？人におすすめを聞くことはあるでしょう。人におすすめを聞くこと自体は悪くありません。自分で良いものを探すのがベストですが、他人のおすすめを参考にしたいこともあるはずです。問題はおすすめを聞いた後です。おすすめを聞いておきながら、聞くだけで終わる人がいます。おすすめの本を聞いておきながら、結局読みません。おすすめの映画やレストランを聞いておきながら、何も行動しません。こちらが、そういえば、あれはどうなりましたか？と聞くと、忘れてました、機会があれば、時間がなくて、などと答えます。聞くだけで終わってしまっては何も変わりません。話を聞くだけだったのだなと思います。暇つぶしで聞いただけなの。私のおすすめを気に入ってもらえなかったのかもしれないと感じることもあります。おすすめする側も責任を持って紹介しています。そのため、無駄な時間とエネルギーを奪われたように感じるのです。聞くだけで終わる人には、今後おすすめを聞かれても、答える気が起きなくなります。話をしても、どうせ、聞くだけで終わるんでしょう、きっとスルーされるだろう、となるのです。感じのいい人は、ここが違います。感じのいい人は、おすすめを聞いたら、すぐ、行動します。おすすめの本を聞いたら、さっとスマホを取り出し、その場で注文します。おすすめの映画を聞いたら、すぐ見に行きます。おすすめのレストランを聞いたら、できるだけ足を運ぼうとします。 そして次に会った時、感想を聞かせてくれるのです。こういう人こそ感じがいいです。行動力があるし、未来を変えています。おすすめしてよかった。また良いものを見つけたら、ぜひ紹介しよう。そう思い、ますます味方をしたくなるのです。人からおすすめを聞いたら、すぐ実行する。これだけで、ぐっと感じが良くなるのです。まとめ。おすすめを聞いたら、実際に行動する。感じのいい人と悪い人の30の違い。その29。感じの悪い人は、過去の問題を何度も蒸し返す。感じのいい人は、さらっと忘れ、覚えていても触れない。過去の問題を何度も蒸し返す人がいます。誰でも恥ずかしい失敗をすることがあります。触れてほしくない過去もあるものです。世の中に問題を起こしたことがない人はいません。そういうことはあまり思い出したくないですし、触れてほしくもありません。しかし、感じの悪い人は過去の問題を蒸し返します。あの時は最低だったね、今でも忘れられない、どうしてあんなことをしたの。と、小馬鹿にするような言い方をします。しかも、何度も蒸し返します。過去の問題を蒸し返されて嬉しい人はいません。それはもう終わったことです。終わったことを蒸し返し、ぐちぐち言うのは、感じが悪いです。嫌な空気が流れるし、相手を不快にさせます。何度も蒸し返すと、ネチネチした印象となり、相手から顰蹙を買います。また、蒸し返すの。しつこいな、と思われ、険悪な雰囲気になるのです。感じのいい人は、過去の問題はさらっと忘れます。覚えていたとしても、あえて触れません。過去は、過去です。もう終わったことです。過去の問題を蒸し返したところで仕方ありません。何か良いことがあるわけでもなければ、得られることがあるわけでもありません。感じが悪いだけです。相手が嫌がることはしないことです。自分もこれまで何度も問題を起こしたはずです。人間ですから間違えることはあるし、時には恥ずかしい失敗をすることもあります。大切なのはこれからです。過去の問題には触れず、未来の話や建設的な話に集中する方が感じが良くなります。まとめ、過去の問題を蒸し返さない。感じのいい人と悪い人の30の違い。その30。感じの悪い人は自分の感じの悪さに気づかない。感じのいい人は自分の NG 行動に気づいて直せる。最初から感じのいい人はいません。礼儀も作法も最初は誰でも身についておらず、ゼロの状態です。人と接したり、経験を積んだりする中で少しずつ身につけます。そのため、いつの間にか NG 行動をしてしまっている時があります。大切なのは、それに気づけるか、そして直せるかです。どんな行動が感じがいいのか、どんな行動が感じが悪いのか、人と接する中で一つ一つ学んでいく必要があります。ここに感じのいい人と悪い人の違いが生まれます。感じの悪い人は自分の感じの悪さに気づきません。人に迷惑をかけても気づきません。お願いされてもいないのにおせっかいを焼きます。相手が大丈夫です。間に合っています。とやんわり断っているにもかかわらず、どうぞどうぞと押し付けます。自分のやっていることがありがた迷惑になっていることにも気づきません。自分としてはいいことをしていると思ってご満悦です。自分の行いを振り返らず、そういう習慣もないのです。一方、感じのいい人は自分の NG 行動に気づきます。相手がはっきりノーと言ってくれるとは限りません。相手の態度や表情をチェックしながら相手の本意を見極めます。 感じの悪いことをしていないだろうか、相手に迷惑をかけていないだろうか、と自分の振る舞いを客観視しています。気づきのセンサーを働かせているので、うっかり NG 行動をしてしまったらすぐ気づけます。その上で同じことを繰り返さないよう、きちんと振る舞いを直します。試行錯誤を繰り返すことで、ますます感じが良くなっていくのです。まとめ。日頃から自分の振る舞いを振り返り、自分の NG 行動に気づいたら、きちんと直す。感じのいい人と悪い人の30の違い。まとめ。その1。肯定から入る。否定したいときは、イエスバット法を活用する。その2。身だしなみを整え、清潔感を出す。その3。マナーを身につける。その4。品のある言葉遣いを心がける。その5。相手の都合を考えて行動する。その6。相手の趣味や価値観に理解できないことがあっても尊重する。理解できないところは興味を持って質問し、できるだけ理解に努める。その7。分け隔てない挨拶を心がける。たとえ苦手な人でも最低限のマナーとして挨拶をする。その8。相手を呼ぶときは、きちんと相手の名前で呼ぶ。その9。勝ち負けや優劣にこだわらず、楽しむことに集中する。その10。素直で誠実な態度を心がける。その11。教え魔にならない。人に手を差し伸べるときは、おせっかいにならない気遣いを心がける。その12。難しい言葉は使わず、わかりやすい言葉を使って話す。その13。曖昧な言葉は使わず、明確な言葉を使う。その14。自慢話や武勇伝より体験談や失敗談を話す。その15。話を聞くときは真剣な態度で臨む。その16。お願いするときは、クッション言葉や疑問形を使った言い方を心がける。その17。何でもいい、ではなく、こういうのはどう？と、きちんと自分の希望を言う。その18。気が乗らなくても、楽しそうな態度を見せる。その19。ノーの一言で終わらせるのではなく、代替案を提示する。その20。愚痴や文句は言わない。感謝の言葉を口にする。その21。同じことを聞かれても嫌な顔を見せず何度でも教える。その22。イライラした時こそ笑顔になる。その23。相手に何かを手渡す時には一言と笑顔を添える。その24。机の上にカバンを置かない。その25。積極的な態度で仕事をする。その26。過度な値引きは要求せず、きちんと正規料金を支払う。その27。料理が出てきたら一旦話は中断してすぐ食べる。その28。おすすめを聞いたら実際に行動する。その29。過去の問題を蒸し返さない。その30。日頃から自分の振る舞いを振り返り、自分の NG 行動に気づいたらきちんと直す。